司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする司法書士に聞いてみようの時間です。この番組では宮城県司法書士会に所属する会員司法書士の皆さんが月替わりで身近な法律の知識や手続きの注意点、そして日頃の活動などを解説する30分のトーク番組です。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。宮城県司法書士会副会長の草野哲也と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。草野さん、私あの、かなり前からフェイスブックでつながってるんですけど、 いつも私の文字の間違いを訂正してくださるというありがたい存在で、まあ、この、ね、番組は収録なんですけれど、本日も、ね、まあ、朝一番でここ間違ってますみたいなメッセージを今日はありがとうございました。
どういたしましてそんな感じで長い間お付き合いさせてもらってるんですけど ね、
はい、ちょっと、ね、リラックスした感じにはなるんですけれども、さて草野さん、今日のテーマはどういったテーマですか？
はい、この春から始まります相続登記義務化と、はい、それにまつわるですね、新しい制度がありますので、その話をさせていただければと思います。
なるほど、義務化だけじゃなくて、なんか周辺がいろいろこう変わるんですか？
そうなんですね。やはり相続登記、今までまあやりたい人がやればいいという立場だったものがですね、はい、まあ、法律上義務というふうに変わります。ただ義務となった時になんか大変だ大変だということになってもいけないので、国としてはですね、はい、その相続登記をしやすくするためのいろんな方策を考えているようなんですね、はい、そういった意味でいろんな改正がありましたので、はい、今日はその情報をお伝えできればなと思ってまいりました。
はい、じゃあ私ももう勉強したいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまず一番こう変わるところから、まあ、お願いしたいんですけれども、
はい、まずはちょっと厳しい話から、まず義務化の話ですよ ね、
そうですね。
これはもう皆さん方もこのラジオでもですね、いくつかもうご案内してきたところだと思いますけども、
そうですね、
はい、この4月1日からですね、相続登記を申請することが義務になるんですよね。
義務ですね、ねばならぬになるんですね。
そうなんです、今まではね、やりたい人がやるという立場で権利を守るためにね、はい、やるということだったんですが、
はい、
中にはですね、はい、価値が高い不動産だと、はい、皆さんも率先して、ね、自分の権利を守るためにの相続をするんですけども、
ね、
やはり土地にもいろいろありましてですね、山の方の山林だとかですね、
はい、
あんまり使われてないような田んぼだとか、
はい、
畑だとか、
うんうん、
価値的にですね、
はい、
低いもの、
はい、
まあ、大事な土地であることには変わりがないんですけども、そういったものについて普段住んでるところじゃないもんですから、
はい、
手間暇かけて相続登記をやってないっていうところが結構あったんですね。
うん、
それがある研究によると、そういう土地を全部集めるとですね、
はい、
長い間相続登記してない土地の面積合わせると、うん、もう九州の面積分ぐらいあるというような。
九州ですか。すごいもったいないですね。
それとあとは東日本大震災のことは我々忘れることはできません。
はい、
その後ですね、高台移転を進めようとしたところですね、
はい、
その土地を買い上げようとしたらですね、相続登記が終わってなくて、買い上げがなかなか進まなかったということも、
もう誰のものか分かんない、
そうですね、
うん、
もう昔のなんとか財門さんみたいな明治代のですね名前で、はい、それで本当にたくさんあったんですね。それでやはり相続登記をやっぱりしていただかないと、
うんうん、
次何かあった時に、
はい、
その災害の復興事業にも大きな差し支えになるということもありましてですね、
はい、
こういった改正流れになってきたんだろうと思います。
うん、そうですよね、まあ、都市計画上もちょっとね、誰のかわからないと道路も作れないですよね。
本当にそうなんですね、
はい、
その時に最低限誰が相続になるかということを分かる情報、
うんうん、
まあ、基本的には登記簿には住所とお名前が登記されるんですけども、
はいはい、
今の所有者あるいは今権利がある人の住所を登記簿に載せることによって、
うん、
役所からですね、
はい、
連絡がちゃんとつくと、
はい、
そういう状態にしたいというのが今回の改正の本当の、まあ、目的といいますか、
うん、
そういうところなんだろうということであります。
じゃあ 100% どの 誰のものか分かってるっていうのが、まあ理想といえば理想なわけですね。
そうですね、その上でどう活用していくかという話になりますので、まずどこに連絡していいか分からないというこの状態が非常にまずい状態だろうというふうに思います。
確かに、まあ、飛び地でいろいろあるかもしれないです
ね。そうなんですね、実際に震災後の買い上げの時にですね、相続登記がされてなくて、でその相続登記されてれば買い取りしてもらえたんですけども、それがうまくできなくて、買い取ってもらえなくて、済んでしまったというようなケースが実は結構あったんですね。
持ち主が分かっていても登記上その人にはなってないみたいな。
そうですね、実際には1代前2代前の人の名義ですよね、そうすると相続人の範囲って結局子供が何人かいますから、
ピラミッド型に増えていくっていう、
そういう権利がある人全員が判子をしてね、実印をして印鑑証明つけて相続登記することになるので、一人でも協力してもらえないと、スムーズに登記ができないみたいな、いうことがあって、買い上げの期間内にそれが揃わなかったというようなケースも、現実であったんですね。
じゃあもう本当に今必要な法律なんですね。
そうですね、今後起こってほしくはないですけども、大きな災害ということも起こるかもしれないし、今年も本当に気の毒なことありましたよね、ですので我々は、東日本大震災を経験してきた立場からもですね、今後災害がもし起こってしまった時にその後の人たちが困らない仕組みにしていく必要があるということで、私どももこの相続登記の義務化ということに関しては必要な制度だというふうに考えています。
確かにそうですよね。そうすると法律は義務化になるんですけれども、他にもなんかこういろいろ変わった新しい制度があると伺ったんですけれども。
そうですね、じゃあまず相続登記をしましょうということになった時に、その相続登記するためには登記の添付書類としていろいろつけなきゃいけないんですが、どんなものをつけるかってご存知ですか？
なんか印鑑証明とか、例えば
印鑑証明、
あと戸籍とか。
戸籍って何のためにつけるんですか？
自分が何者かを証明する。
そうなんですよね、不動産のね、登記簿に載ってる人と自分がどういう関係になるかっていうのは、
後付けですけど、
配偶者とか子供とかね、であれば相続人ですよとか、で子供がない人だとね、親とかね、で親も先に亡くなってることが多いですからね、そうすると兄弟姉妹だとか、場合によっては甥っ子姪っ子が相続になることがあります。そういうのを示すためには戸籍を集めなきゃいけないですね。
集めるですか？
集める。戸籍ってどこで取るんですか？
区役所とかですか？
都会ですね。都会の人は区役所って言いますけどね。いいです。
ちょっと待ってください。どうぞ進めてください。
自分の本籍っていう、それぞれね、皆さん戸籍のね、登録されている場所があるんですけども、そこの本籍地で戸籍の、証明書を取ります。で古いものですとね、手書きの時代のものからね、今はコンピューター化されたものがあるんですけども、基本的には亡くなった人のですね、生まれてから亡くなるまでずっと投資で、古いものから集めてもらうことになります。それは取ればいいじゃないって話なんですけども、本籍地が割と移すことができるんですね。自分の希望で別の場所に移すことができるので、あと結婚とかしてね、別の場所で本籍を作ることもあります、そういった時に過去のものを取ろうとすると、今お住まいの自治体の、窓口で、証明書を取る分は簡単に取れるんでしょうけども、よその自治体のものを取るとなかなか大変なんですよね。
そうなんですか？
行けばいいんですけども、行くのも遠いと大変ですよね。
電話とかで送ってもらえないもんですか？
それがね、そこまではやってくれないんですね。
そうなんですか？
それで、実際には窓口へ行く、あるいは郵送で取り寄せるっていうこともできます。でそういうことをやるとなかなかね、手数料を納めるのも、今定額小合わせってね、ゆうちょ銀行の窓口でそういう証券を買ってですね、送るんですけども、あれも手数料結構1枚200円かかりますので、なかなかその郵送で取り寄せるのも手間がかかる話なんです。そこでですね、そういう手間がかかるということもあってですね、実は今年の3月1日からですけども、戸籍の証明書、請求書がですね、よその自治体の 本籍、その自治体に本籍がある方のね、
はい、
戸籍の証明書が全国どこでも取れると、最寄りの窓口で取れるようになりました。
今までは取れなかったんですか？
そうですね、
そうなんだ。
本籍地の役所でないと取れなかったものですから、はい、順番に、請求していくしかなかったんですね。ただこれ非常にいい制度なんですけども、すべ、
はい、
ての戸籍について全部取れるってわけではないんですよね。
そうなんですか？
この制度、いろいろ広報されているものを見てみますとですね、
はい、
すごく便利だよ便利だよって書いてあるんですけども、
はい、
実はですね、
はい、
夫婦配偶者のものは当然のは取れるとして、
はい、
あと直系、自分の親
上、
はい、あるいはじいちゃんばあちゃん、
はい、
そして自分の子供孫
下ですね、
要は直接の親子関係のつながり、
はい、
の直系というふうに言いますけども、
はい、
直系の親族分などは他の自治体のものも取れるということなんですが、
はい、
相続の場合はそればっかりじゃないですよね。兄弟の戸籍が必要な時ありますね。
そう
ですね、
はい、
そういう兄弟の戸籍はですね、
はい、
この広域交付と言いますけども、
はい、
よその自治体のものをね、はい、取るということがこれはできないというふうに伝えています。
そうなんだ、何でもできるんじゃないんですね。
できれば兄弟の分もですね取れると非常に助かるんですけども
なんでそんなこう制限があるんでしょうね。
やはり戸籍法上の制約で、
はい、
やはり直系については親子関係ということで、
はい、
当然にそれは取得できるということなんですけども、兄弟についてはですね、
はい、
本当にその必要なことかどうかっていうことの確認がやっぱり必要なんだと思うんですね、
うんうんうんうん、
ですから相続の時に必要だってことであれば、
はい、
その必要だっていう戸籍をつけて、
はい、
本当に必要なことを示して取るという形になるので、
なんかこうじゃあ、証明を出さなきゃいけないとか、
そうですね、基本的にはそれは見せますね。例えば自分が子供なくして亡くなった方がいらっしゃった時、
はい、
その時に兄弟姉妹が、
さんがいらっしゃらない、
子供がいらっしゃらない方が亡くなったケースって言いました、
はいはい、
子供がいなくて亡くなった方があった時に、兄弟が相続するような場合があります、
はい、
その時に子供がないということをが分からないと、兄弟姉妹の戸籍が本当に必要なんですか、はい、ということになるんですね。
そうですよね。
そういったところでのいろんな確認もあるものですから、
はい、
ちょっとこの兄弟についてはこの制度では取れないようなことになっているようですね。
そうなんですか、いろいろあるんですね、
はい、ただこれが決して悪いということではなくて、
はい、
少なくとも自分の直系 の戸籍が取れるものですから、
はい、
例えば相続登記を司法書士に頼まれるときでも、最初の段階で自分で取れる範囲で戸籍を取ってきていただけると、
はい、そうなんですね、
実は司法書士としても最初 の打ち合わせのときに大体の相続人の範囲がはっきり見えますので、
それを見ながら打ち合わせができるわけですね、
できるんですね。ですので今回戸籍の証明書がですね、
はい、
全国分ですね、
はい、
自分の直系のものが取れるようになりましたので、
はい、
もし今後の相続登記の関係で司法書士事務所に、ね、
はい、
行かれる際には先にこの最寄り の役場でですね、
はい、
取れる範囲の戸籍を取ってきていただけると、
全部お任せするのではなくね、できるところは自分でやるみたいな、
そうするとですね、はい、我々ももちろん代わりに戸籍取り寄せることがね、お手伝いはできるんですけども、
はい、
その分費用ね、余計な費用をかけることもないので、
ですよね、確かにそう思います、
そうしていただければその分の代わりに取る費用はですね、
はい、
若干は節約できるかなと思いますので、
はい、
その制度を使っていただければよろしいのかなと思います、
まあ、そこがまず1点目変わったところということですね。
はい、そうです、
はい、ありがとうございます。では、まあ、続きはと後半にお伺いすることにして、一旦ちょっとここでね、まあ、小休止の意味も含めまして草野さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。今日は夜遊びで群青をいただいておりますけれども、これは何か思い出のある曲でいらっしゃいますか？
はい、夜遊びは今世界的に大ヒットしてますけども、僕らの世代、私今50人で今度53になるんですけども、
はい、
我々の世代ですともう若い人の歌だからということであまりよく聞かなかったりするんですけども、
はい、
今回はこれ僕らも年上の方にこの歌の歌詞をね、
はいはい、
よく読んでもらえたらいいなと思います。
私これ好きですよ、この歌の歌詞、
うん、はい、自分の人生振り返って、
はい、
私もまあ人生半ば過ぎたと思いますけども自分の人生振り返って、
はい、
この歌詞にあるようなことを思い返してみて、 どうだったかなというふうに思い描いてもらうと嬉しいかなと思います。
はい、結構深いですよね、これね。
本当に深いですね。
本当にね。
そしてこれからの若い人たちにも自信持って生きてもらえればと思ってます。
はい、はい、では早速おかけします。YOASOBIで群青をお聞きください。はい、お送りした曲は YOASOBIで群青でした。深い歌詞ですよね。
そうですね。
個人的には楽しむだけだっていうところがちょっと好きなんですけど、草野さんはまたねちょっとなんか別なところがお好きっていう話をね、うん、曲を聴きながらお話をいただいておりました。後半もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、本日は宮城県司法書士会の副会長の草野哲也さんに、相続登記の義務化やあとは新しい制度についてお話を伺っております。新しい制度他にもあるんでしょうか。
はい、そうですね。先ほど相続登記の義務化という話をしたんですが、はい、実は違反すると10万円以下の過料に処するなんていう罰則もついてるんですよね。
怖いですよね。
怖いですね。はい、だけどもいろんな事情があって、はい、すぐには相続登記ができないこともあるわけですね。
はい、いろんな司法書士の皆さんがどれだけ時間がかかったとか、うん、お話を伺ってるとちょっと一筋縄ではいかないケースもあるのかななんて思っちゃうんですけれども。
そうですね。原則3年以内に相続登記申請していただくことにはなるんですけども、はい、それが難しいときに、はい、まずは自分が相続人のうちの一人ですよっていうのを申し出てもらうような制度が今度できるんです。
それって相続人の誰がやってもいいんですか。
そうです。誰でもできるし、はい、自分の分と、はい、他の相続人の分を含めても申し出ることができます。
人の分もまとめて誰かが、はい、そうですね、代表して申請みたいなこともできるみたいなんですか。
はい、その時は本来 の所有権の移転登記の正式な相続登記とはまた別でですね、
はい、
私がその相続人のうちの一人ですよという内容、今の住所と名前をですね、はい、登記簿に載せる手続きなので、うん、比較的簡単な審査で、添付書類も必要最低限の資料をつければですね、
はい、
その相続人申告登記というのができることになってます。
相続人申告登記っていう名前があるんですね。
はい、それをすればその3年以内にしないと10万円以下の過料というその罰則、はい、それは適用にならないということです。
それはまあちょっと政府みたいな、
そこでここで気をつけなきゃいけないのが、
はい、
相続人申告登記をしたからこれで全て万々歳本当に大丈夫なのかって話なんです。
はい、
実はこの過料に課されることはないっていうのは確定するだけでですね、
はい、
次その土地を売ろうとしたりしたときに、はいはい、所有権の移転登記、その相続人ですね、はい、正式な所有権移転登記が終わってないと、はいはい、売るにも売れないんですね。
つまり正式なものではないわけですね。
正式という言葉が正しいかどうか分かりませんけど、本来の所有権移転登記とは全く別の制度だということを知っておいていただければと思います。はい、
じゃあこう執行猶予じゃないんですけど、なんかこう猶予期間みたいな。
そうですね、それで話し合いがまとまって、
はい、
相続による所有権移転登記ができればいいんですけども、
はい、
とりあえず3年以内に、はい、自分が相続人のうちの一人ですよってことまでは伝えないと、はい、罰則の適用がありますよというようなルールなんですね。
10万円取られちゃうかもしれないってことですよね。
う
ん、
そうですね。なので当面その罰則を回避するための相続人申告登記という制度はありますけども、はい、それだけで全てが終わるわけではないということだけはお伝えしたいなと思ってます。
あ、そうか。そこで滞っちゃいけないわけですね。
そうですね。
うん、
でそのまま10年放置しますと、はい、共有、皆さん方の権利がある人のね、みんなの共有という扱いにの見なされてしまいますので、その後のまたまた話をまとめるのもより難しくなる可能性がありますので、
はい、
なるべく早い時期に皆さんで話し合いをされて、
はい、
これ遺産分割協議と言いますけどね、
はい、
話し合いをされて、名義をね、
はい、
今いらっしゃる方の名義に変えておくという相続登記をしっかり申請していくとよろしいかと思います。
なるほど。じゃあいろんなこう義務化っていうことはやってほしいためにいろんなとこがこうちょこちょこ変わってるっていうイメージなんですよね。
そうですね。やはり罰則罰則といったところでですね、
はい、
国民が困るばっかりですから本来の目的はですね、この土地の、はい、名義人が誰かっていうことと、
はい、
あと今権利がある人は本当は誰かっていう連絡が取れるっていうことは大事だと思うんですね。
うんうんうん、
そのためにもこの相続人申告登記をしていただけば、はい、少なくともの関係者の住所と名前が登記簿に載るわけですから、はい、そのあたりは意味のある制度なのかなというふうには思います。
うん、とりあえず誰になりそうかっていうのが分かってるってことですよね。
そうですね、そういうことになりますね。はい、
それはそれも4月1日から、
そうですね、はい、
さっきの義務化とセットなんです、
セットですね、はい、
1個前の前半お伝えしたのは3月1日から
ですね、戸籍のね、よその役所でも取れるというのが3月から
です、よその地域でも取れるというのがそうなんですね、
はい、
準備段階ですもんね、今
そうですね、はい、
もうあと少しですからね、
はい、
はい、他にも何かあるんですか？
そうですね、これも今までなかった制度なんですけども、はい、不動産の所有者の住所の名前登記するんですけど、はい、お名前は戸籍上の名前で登記をしていました、
はい、
ところが、まあ、結婚とかしてですね、はい、名字が変わる方もありますよ ね、
うん、ですね、で
その時に、元の名字旧姓を合わせて、うん、登記するという制度が今度できるようになります、はい、
合わせてだから両方書かなきゃダメ、
ね、そうですね、平気ということにはなってますね、
うん、
あとまた逆にですね、はい、住所を載せたくないって方もいらっしゃるんですね、
あ、知られたくない人もって、
これもあんまりない方がいいんですけども、例えば相続になる方がですね、
はい、
DV とかストーカーの被害者の方だったりすると、うんうん、登記簿というのは手数料さえ納めれば誰でも取得ができてしまうもんですから、
はい、
そういったことで住所を知られてしまうなんてこともあり得るわけですね、はい、その時に自分の本来の住所の別の住所の代わりに載せる制度というのが、はい、できます、
適当に作った住所
いや、例えば法務局の住所を載せたり、
そんなこともできるんです
か、代理人の弁護士さんの住所の事務所を載せたりということで、あくまでこれはその人の住所の、
はい、まあ、隠すための救済措置というところですね、
本当にその通りなんです、
うん、
そういった形でそういった事情で自分の住所が見られないのが怖いということで、
はい、
相続登記ができないということを回避するための手段の一つというふうに考えられています、
それはそれで正当な理由があるんですよということは、何かこう、まあ、資料みたいなものはつけなきゃいけないですよね、
はい、それはつけていただくことになっています、はい、
でも方法としては、まあ、新しくできたということですね。
そうですね、この相続登記義務化に合わせてですね、
はい、
そのような制度も盛り込まれたということであります、
うん、いろいろ変わるんですね。
そうですね、うん、あとは外国の方などだとローマ字での、ね、氏名を併記するようなことも、はい、今回の不動産登記規則の改正で盛り込まれました。
あ、そうなんだ、
はい、
併記だから日本語は書かなきゃダメなんですね。
そうですね、まあ、そういった、制度になってますね。
今資料にいっぱいね、こう付箋がついているのをね、草野さんがめくりながら確認されてるんですけど、大変なことなんですね、なんか、はい、
そうなんですね、これ収録でなので実は種明かしをしますと、今日収録日が3月1日で今日規則のですね、改正の資料が出たばっかりで、は
い、
今一生懸命読んでるんですけど、
もうね、動かしてみないとやっぱりね、法律ってどのように運営されていくかはちょっと時間が経たないとわからないところもあると皆さんおっしゃるので、もう今はもう生まれたてのほやほやというところですよね、
はい、うん、で制度もどんどん使いやすいように変わっていくと思いますので、
はい、
もし疑問なところありましたらですね、
はい、
お近くの司法書士に相談していただければ、そういう情報提供もできますので、はい、ぜひご利用ください。
はい、司法書士会さんに伺ってもある程度の知識はいただけるんでしょうか。
はい、司法書士会の方で総合相談センターというのを設けております、
はい、
特に相続登記の、ね、相談に力を入れてまして、
はい、
今相続登記相談センターという名前でも、ね、解説しております。
ありますね。あ、じゃあ電話番号だけお読みしますね。相続登記相談センター無料電話相談の窓口なんですけども、仙台 022-221-6870、仙台 022-221-6870、 電話相談は月水金の13時半から16時半で、まあ、祝日年末年始を除くとなっております。これは司法書士の皆さんが対応してくださるんです
よね。そうですね、当番で相談員担当します。
草野さんも入るときあるんですか。
そうですね、担当するときもありますが、
はい、
会員でみんなで、ね、力を合わせてやってます。
そうですか、わかりました。他にもね、よく皆さんがどんなことでも相談してくださいっておっしゃるので、悩む前にまずこう電話っていうのが一番いいんじゃないですかね。
そうですね、電話相談もありますし、
はい、
面接相談もですね、
はい、
やっておりますので、
はい、
宮城県司法書士会で、検索していただけると、
はい、
相談の申し込みの、はい、ボタンもありますんでね。
そう、なんかオンラインになったってこと
ね。そうですね、オンラインで申し込みいただきますんで
どんどん変わってますね。
宮城県司法書士会で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。 住民票なんかはコンビニで簡単に取れるのに、あのマイナンバーカードで、はい、戸籍って結構システム的にはなんか遅れてるって言ってあれなんですけれども、
あの今の現在 の、はい、あの戸籍であれば、はい、あのコンビニでも取れるんですよ。
ああ、そうかそうか、ね、自分の住んでいるところってことですよ ね、
ね、ただ古いね、おじいちゃんの生まれた時からの戸籍とかを言うとですね、はいはい、今までなかなか大変だったんですが、はい、今回の制度改正でですね、自分の住まいのところじゃないところもですね、はい、一部取り寄せができるようになりましたんで、
ああなるほど、よかった、
それでもご利用いただければと思います。
はい、わかりました、どうもありがとうございます。私結婚前は本籍地が秋田県だったんですけど、うん、結婚したら本籍地が大分県になりまして、はい、今は仙台になってるんですけれども、はい、その当時ね、何かそういうことがあったんだったら便利だったかもしれないですね、
はい、で今からこれから相続登記に使うことが発生すればですね、ぜひ仙台市の区役所で請求をしてみてください。
わかりました、どうもありがとうございます。本日は宮城県司法書士会副会長の草野哲也さんにお話を伺いました。なお放送内容はホームページやポッドキャストでも配信しておりますので、インターネットやApple Music、Spotify、Amazon Music などで番組名司法書士に聞いてみようで検索をしてみてください。草野さん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。